アルビノエンターテイナー、カスヤコウジです。
あんこ大好き声優、平井正幸です。
平井さん。
カスヤ。
ああ、平井さんが目の前にいるよ。幻じゃないよね。幻じゃないよ。
幻
やーだやー、やーだやーだ
どうしよう。どんだけとは言わない。
そう、あのね、少なくとも、うん、あの、一人が収録をオーディオコメンタリーしてた前回までのリモート収録とは違って、
うん、はいはい、
目の前に対面でね、いるっていうことで、うん、まあ、冒頭から、うん、ふざけられる喜びを感じています。
はいはい、
もうここで生まれるわけですよ、やっぱり。
うん、
対面をしているとね、
うん、
まあ、僕らマスクしたまんまですから、表情は全ては見えませんけど、ね、うん、でも対面をしていると、こう目の前での呼吸があって、
うん、
何かその場で生まれたりするわけじゃん、
うん、
さっきみたいなの
産んでよかったのか
さっきみたいな
ね、一末の不安はありますけどね、
一末、うん、
ええ一末、
あ、末、あの、飛沫の末って書いて一末でしょ、
さようでございます。
あのね、
うん、
いいですか
どうぞどうぞ。
あの、うん、喜びで興奮して、うん、いろんな分泌物が脳内とかでうわーってなってますけど、
うん、
ただあの、じゃあ始めますってなったからには、
うんうん、
またいつも通りのリズムとかをね、
うん、
じゃあなんとか取り戻したいと思うんですよ。
そうですな、
本当にね、本当に僕は、
うん、
ただでさえさ、
うん、
ステイホームが始まる前から、
うん、
僕は普通の人に比べたらすごく人に合わないような生活をしてたわけですよ、
うん、
ステイホームが始まる前から、
うん、
あ、今週1週間平井さん以外には誰とも会わなかったなみたいなな
んか
あった、うん、あったわけ
です。自主的なステイホーム、
じゃじゃじゃ、あの、自主じゃない、別に望んでないんだよ。
ああ、そうだったの、
な、うん、何もなかっただけ。
あ、ステイホームどころでもなく、
うん、そうそうそう、なんていうか、うん、あの、虚しさだよね。そこには虚しさしかなかったんだけど。で、
うん、
まあ、ステイホーム入りましてね、はいはい、僕らもリモート収録のパターンをやりましてね、
うん、
まあ、一人だったじゃん、うん、お互い一人同士だったじゃん。
そうね。
それで、やって、あの、本当に、
うん、
本当にもう、心から、リズムが崩れた。全ての、
ああ、
で、あれ、いつだったか、ちょっと前に、
うん、
久しぶりに、まあ、あのね、マスクをつけたまま集合して久しぶりに飲みましょうよみたいな会があったの、
うん、
で、あ、いいっすねなんつって、久々だしね、一応こういろいろ気をつけた上でだけど、まあ飲みたいしねって思って、うん、何人かで集まって飲む場があって、そこに行ったんだけど、うんうん、みんな喋る喋る。もうね、溜まってたんだろうね。喋りたかったんだろうね。
席を切ったようにね。
本当に席を切ってた。もうね、我が我がみたいな感じで。いや、もともとよく喋る人たちではありましたけど、
うん、
でも、そんな、もともとの 120% ぐらいで、
うん、
でさ、でさ、この前こんなことがあってさ、の応酬で、僕が、って言って黙って聞いてた。
あ、そう。言葉のダムがね、
そうそう、
決壊しちゃったのがね。
みんな喋りたいだろうし、喋、うん、ってるのが楽しいみたいで、
あ、
もう、あの、相当量、酒の量を飲む人だったんだけど、相手が。
うん、
その人らがほとんど酒を飲まずにずっと喋ってたから
酒飲むより喋りたい、
相当喋りたかったんだなと思って、
うんうん、
ある意味なんかね、あの、ほっこりしたね、微笑ましく見てしまいました、
うんうん、
で、まあ、プラスして僕がそのステイホームやこのリモート収録を経て得たことの一つとして、
うん
うん、僕はね、あの、喋らないで聞くことの楽さを感じてる
そう、
うん、人の話聞いてるって、楽だなって。
そうなのね。
そう。
ほん
とね、もう、リモート収録の話はこの後深掘りしていくんですけど、
はいはい。
改めてね、
うん、
とりあえずもう始まって僕も今席を切ったように喋り続けてますけど、うん、一応あのお気づきの方、あ、さっきも一瞬言ったけど、うん、改めまして、前回まではリモート収録という形で、まあ、平井さんはお家にいるまま平井さんの一人喋りを録音してもらって、それを僕に送ってもらって、
うん、
で僕はその番組内で平井さんの声を所長しながらリアクションをするっていう、
うんうん、
まあそういうちょっとお試し期間でね、
うんうん、
そういう形式でやってましたけど、
うん、
今回からは改めて対面に戻して収録をしてますが、
はい
はい、まあ収録してるのがね、僕が住んでいるお部屋一室なわけですよ、
うん、
まあ、そこは元に戻ってきたわけですよ、
うん、
でその換気通気的には、まあ、この一室に2人とはいえ、
うん、
人が集まってやるからには、
ね、
窓を開け放っていた方がいいんだけど、
うん、
ほら僕ら、ね、こういう身分だからあの窓を開けて大声で喋ってるといろいろね、また気になっちゃうからさ、
そう、ね、
いろいろ気になっちゃうし、
うん、
あと暑いし、
うん、
で形式を考えまして、
はいはい、
ひとまずエアコンをつける、
うん、
ということで、
うん、
エアコンはつけて、
うん、
暑いから、
そうね、
でエアコンをつけて窓を閉めちゃって、
うん、
換気は良くなくなってしまうので、
うんうん、
その点気をつけるという意味でマスクをしたままこうして収録に挑んでます。
はい、
うん
うん、
ねマスクさん、
何ですかマスクさん、
どうですかマスク、
どうって言われてもね、うん、
覆面パーソナリティ、
そうね、
うん
うん、口元を覆われてるね、
そうそう、
うん、
もうねあの本当にまあさすがにこの感じだったら、
うん、
目元を見れば、まあ、表情はわかるけどそれでもあのここでね僕がどんな卑猥な口の形をしていようとも、
うん、
まあ、平井さんには見えないという、
うん、見えないけど雰囲気でわかるよねどんなやねんそんな
楽しい、
うん、
あ、僕がはしゃいでいるだけじゃないんだ今回はね、
うん、
なんとリスナー改めどんぶりちゃんから
はいはい
メールが来ているので、
はいはい、
早速ですが、
うん、
まずメールを読んでそこから入ってまいりたいと思います。
はいはい、
今回メールをいただきましたのはまゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かずやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
何事もなければ今回からリモート収録ではなくなるとのことでしたが、お二人揃っての収録なのでしょうか。
さようでございます。
もしそうだったら久しぶりの顔を見合わせての収録はいかがですか。かずやさんの人見知りキャラは発動してませんか。あ、人見知りキャラは出てないけど変な、うん、ものが出ている気はするね。なんかね、うん、リモート収録はワンサイズ史上初でしたが私は楽しかったです。
ありがとうございます。
普段あまりご自分のお話をされない平井さんが長々とおしゃべりするのを聞くことができてちょっと特別感がありました。でもやっぱりお二人のやりとりがないと寂しいですね。期間限定だから楽しめたような気がします。お二人はリモート収録をしてみて良かったこと、苦労したこと、気づいたことなどありましたら教えてください。私は新たに平井さんの一人喋りコーナーを提案します。
お、
ご検討のほどお願いいたしますということでは
い、
もらいました。
ありがとうございます。
うん、どうです、いや本当にだからその、
うん、
まあ、ちょっとね僕らも取り戻す的な意味で、
うん、
まあ、リモート収録期間どうでしたかみたいな話はまあしておきたいですよね。
うん、
どうでしたか。
そうね、あれでも思い返せばあれ4月からそうなんだったっ
け。おそらく丸6回リモート収録でやったと思います。
うん、
丸2ヶ月、
あ、そっかそっか、
はい、
うん、
やったと思いますね。
うん、そうね、まあ、ちょうど、まあ、僕がまだマイクをね買う前でボイスレコーダーでね、段ボールの上に置いて、
ね、あの初回の写真が面白かったね。
そう、煮干し段ボールの上にね、置いて、もう。
なんだよって思った。
なんか、
あの、遠目で見て、うん、あんこなのかなって思ったら煮干しだったね。
そう。煮干し段ボールの上でね、うん、こう、
すごい貧乏大学生の雰囲気が出てたけど
取ってつけたような感じのね、うん、でもそこから、まあ、マイクが手に入り、
うん、
まあ、音質も上がり、
うん、あでね、あの、うん、DIY 録音ブースを作ってたんだよね、
うん、もうただ換気の点ではねかなり悪い環境だからね暑い暑い、
まあ、それはそうだなるべく密閉したいんだから、うん、録音ブースは
そうね、
うん、
でもまあそれをまあ省いたらまあかなりいい感じの音質というかだいぶ環境的にはいい環境だったからね、
よかったよかった、うん、本当ね、どっかでのんぶりちゃんからメッセージもらったと思いますが、まあ、本当にあの聞いてて音質が全然違いましたね、
うん
うん、
ほらやっぱり自分の声がちゃんと分かるっていう環境は素晴らしいと思っていいなって、 なんかこう自分の中での自分の声の再生音、
うん、
再生音がしっかりはっきり輪郭を持って脳内で再生されるっていうのはあれはいい訓練というか、
ああの普段からノイズが耳から入ってないってことね、
うん、
周りの音がなくなると自分の声だけに集中できるからね、
そうそう、クリアになるとやっぱり音声的にもあこういう声で喋ってるんだっていう再認識がしやすいって思って、ああいい買い物したなって思いました
あ、
うん、だからまあ大変だったかどうかっていうと、まあ、最初の頃はやっぱり一人でこう何喋ろう、どういう風に話を進めていこうって考えるのはやっぱり大変だったけれども、うん、蓋を開けてみると喋って、まあ、リモート収録の時もちらっと話しましたけど、自分のペースで話を進めていけるっていうのは良かったなって思ってます。
いや本当聞き捨てならないよ誰がペースを乱しているんだよ
あだからねそれは、まあ、その2人でのやり取りっていうのはね楽しいっちゃ楽しいけどね、うん、
自分のペースでやれてよかったですじゃないんだよ本当にもう僕のせいでいつもはなんかポテンシャルが発揮できてないみたいな感じになっちゃう。
そんなことないよ。
そんなことないだろ。
そういうね、そんなね。
そんなことないだろ。
そんなこと、うん、
いやそれは思うよでもあの、
うん、
さっきも僕がはしゃぎながら言ってましたけど、
うん、
一人で喋ると自分がやろうと思う形を自分がやれる限りでそのまんまできるわけですよ、
うん、
それももちろん面白いし、まあ、ある種のクオリティではあるんだけど、うん、僕がやっぱトーク番組として好きなのは一人じゃないから生まれる会話やテンポリズムの、うん、まあ、ある種の崩れ方とかが、
うん、
一人じゃないから面白いっていうのを僕は感じてて、
そうね、
うん、だからね、あ実際それで、
うん、
その一方カスヤはっていう感じで言うと、
うん、
ラジオのね音声でオーディオコメンタリーなんてバカみたいなことしてるなって思ったの映像だったらね、うん、その流れてる映像を見ながらそのオーディオコメンタリー的にまた別の人が聞いているリアクションを音だけ載せてるっていうのは、うん、情報量としてはなんか処理できる範囲だと思うわけですよ、
うん、
だけど音を聞いている人の音をかぶせちゃってるから大丈夫なのかなと思って、
うん、あでも聞きやすかったよ、
そうあのオーディオコメンタリー形式を僕が最初やってみるとかって思った時に、
うん、
ちょっとした挑戦感はあったので僕の中で、
うん、
だけどあのまあ、それこそね長らくこうして喋ってきた平井さんだから平井さんが一人だとこうなるんじゃないかなっていう予測とかは僕の中に感覚として多分あったんだよね、
うん、
そのなんか息を吸う間とかなんか次のワードがこう立て続けに来るんだったら今ここで一言挟んどこうかなとか、
うんうん、
そういうのを狙えるんだなって気づいたのはリモート収録をやってみてからだったね。
うん、
割と、うん、今更そのね、まあ、番組をやって13、14年の僕が今更言うことなのかどうかは分かりませんけども、
うん、
うん、でもやっぱね、その誰かとの対話、対談だから、会話としてリズムを読んだり作ったり、乗せたり乗ったり、
うん、
結構ね、話しながら考えることってそういえばたくさんあったよなっていうのを、
うん、
まあ、ある意味原点回帰したかもしれないね。
うん、
平井さんが、ああ喋ってる、平井さんが喋ってる、平井さんが何を喋ってるのかを聞きながら、この後この話消化されずに終わるんだったらここで僕が一回落としとかなきゃいけないなとか、
うん、
そういうネタをこう読みながら聞いてたわけ、
うん、
でしかも なぜか知らないけど、自分のハードルを上げるためにさ、その平井さんから送られてきた音声データを一回も聞かずに事前に聞かずに所長で僕は迎えようっていう形でやったから、あのどうなるか分かんないんだけど、予測しながらね、
うん、
リアクションをしてたわけですよ、
うん、
だからね、面白かったです。あ、うん、この得た経験は今後どこにも生かされないだろうけどどういう時に使ったらいいのか分かんないけど、この技術的なものは。
そう
だけどね、うん、そう、平井さんの喋りを聞きながら僕がリアクションをするっていうのがね、
うん、
まあ面白かったですね、不思議と面白かったです、
うんうんうん、まあ、リモート収録ならではの、
うん、
なんか挑戦をねできたってこと なんだよね、
にゃにゃにゃ
なんだね
、まあ、そんなこんなでね、
うん、
もう本当に対面っていうのが、うん、なんて楽しい。そうだから結局僕ら人類がね、今回、うん、
大きく出たな。
そうだよ、
うん、
もう今回はだって世界人類の話ですから。
そうね、うん、
ここから今回そのCOVID-19 から得たものとして一つあるのは、その本当にもともと当たり前すぎて忘れていた大切なことに気づいたというか再認識できたっていうことじゃないかなと思うんだよね。
うん、
なんて対面で喋るって楽しいんだろう
本当それな、
うんうん、本当はあの人と会って、まあ、それこそ喋ってなくても、
うん、
向き合ってご飯を一緒に食べていることとかのなんと尊い時間かと、
うん、
そういうことに気づけたっていうのはもう僕ら人類にとって、あ、一つ得たものではあるのかなとは思ったよね、
うん、
だからこうしてね、そう、あのどんなことになろうとも今平井さんと対面して喋れていることの幸せをかみしめながら、
うん、
今回お送りしていこうかなと思いますよ。
濃いな。
なんでこんな湿っぽいんだろう湿気が多いね。
そうね、梅雨だからね、
あとやっぱマスクしっぱなしだとね、感覚的には鼻がびしょびしょですよ。
あ、
鼻がびしょびしょの犬みたいな感じですね
そんな、
鼻がびしょびしょの犬は健康なんだよね、確か。
そうそうそうそう、
そうだよね、
わざと濡らしてるからね。
そうそうそう、うん、鼻がびしょびしょの犬です。
あ、そうなんですね。
だから今回も元気にお送りしてまいりたいと思います。
健康健康、
腰と尻尾を振りながらね
こらこらこらこら、
なんで今フフフって一回受け入れたんだ僕はただ元気で健康なことをアピールしているだけで、うん、一切下の話はしてない、
うん、元気なアピールね。
そう、元気ビンビンでやっていきたいと思います、うん、それでは今回もこんな感じで楽しくお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリ
ープロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも。お、そういえばステイホーム期間中に YouTube 動画でマスクを作るチャレンジもしましたね。これも、まあ、ステイホーム期間でやってみたことの一つでした。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
こんにちは。ステイホーム期間ようやっとあんこを煮ました。あんこ大好き声優平井正幸です。
似てたね。
似てたよ。
似てたね。
ポトポト、うん、美味しかった。
もうちょっと喋れよって思ったけどね動画だけどふつふつふつふつふつふつ ていう音がほとんどでしたからね。
そこをフィーチャーしてましたね、
うん、僕はもうちょっと平井さんの声が聞きたいと思いましたけど、この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けするポッドキャスト番組です。
はいはい。
さて、うん、そんなわけでね、
うん、
もう本当に2ヶ月ぶりに立て直すいつもの配信のペースが、
うん、
笠谷はまだつかめないで
そんな、
なんかあの、うん、なんて言うんだろう、たとえそう、あの、うん、さっきの飲みに行った話でもそうなんだけど、
うん、
あの時もね、いざ僕が喋ろうとしたら、あの、喋、うん、りたい気持ちは溢れてるんだけど、
うん、
フレーズが出てこなくて、
体が追いついてない。
そうそうそう。
口も。
あの時使ってた脳の一部が、
うん、
ちょっとこう、まだリハビリ足りてないんだろうね。
あの、
例え話をしたいんだけど、うん、あの、あれとか言ってたから、
ね。どのどれだって。そんな、
もうね、うまく喋れないこともね、
うん、
今はあのただ面白いと感じてる。もうしばらくこのままだったら危機感を覚えますけど今のところはこの、
うん、
体がなまってるのすら楽しい感じがしますね、
うん、そうね、う
ん、でね、まあいろいろとこうしてこれまで、まあ、この2ヶ月どうだったっていう話もしたいっちゃしたいけど、
うん、
もうかといってないっちゃないんで、
ないんかいはいはい、
うん、まあ、お互いねリモート収録ながら喋ってましたからね、近況は ね、
そうね、
だから、うん、まあ、そのこの間どうだったか話はまあ一旦置いといて、
うん、
今回ね、
うん、
前回予告した通り、
うん、
まあ、対面でやりますと、
はい、
言いましたら、
うん、
対面でやるのを待ってましたと言わんばかりに、
お
どんぶりちゃんからメール送ってもらったんです。
わお、
これは本当ね、
うん、
嬉しい限りです。
そうね、嬉しいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なのでね、
うん、
僕はまたこの、よかった、聞いてくれてる人がいるんだって思えたとともに、
うんうん、
ああ、対面で、やっぱみんなもね、対面で僕らの、その、時に崩れ、時に砕け、
うん、
時にまとまらない、そんな僕らの会話を、
うん、
楽しみにしてくれてたんだなと思って、
うん、
そう、嬉しさを感じつつね、
うん、
まずはじゃあそのみんなの嬉しさを表現してくれたかもしれないメールを読むコーナーをやっていこうと思います。
ほいな、
コーナーをやっていきますからね。
お、
一回泣きを入れますね、うんうん、いただきどんぶりちゃんのコーナー
え、なんてい
ただきどんぶりちゃんのコーナーです。
いただきどんぶりちゃんの
コーナー、皆さんね、おなじみのいただきどんぶりちゃんのコーナーですけども、
う
ん、
おなじみなの、
え、
ドキドキ、
いただきどんぶりちゃんのコーナーだよ。
あ、あのいただきどんぶりちゃんのコーナーね。
そうそうそう、
知ってる知ってる、
そうそうそ
う、うん、知らないけど知ってる知ってる、
ね、三色どんぶりというタイトルで私たちね、まあ、トーク番組等をお送りしているポッドキャストラジオをやっておりますけれども、
はい、
まあ、そのラジオを聞いてくれているリスナーの皆さんをどんぶりちゃんとね、
うん、
愛を込めて呼ばせていただいてまして、
はいはい、
でそのどんぶりちゃんが私を食べてって言ってくれるからいただきますということで、
うん、
いただきどんぶりちゃんという、
あ、
そういう、
うん、
そういうコーナー、卑猥なコーナーではありません。
あ、そうなんだ、あ、よかった、ちょっと安心したおやめん、おやめん、
うん、あの、逃げたい、今。今、逃げたいよ。
うん、
これ、一人だったら何事もなく取り直せるのに。あのね、
うん、
いや、本当に、この、今回は、もう本当楽しみにしてくれたのかなっていうぐらい、ファッとメールを送ってもらったわけですよ、ど、うん、ぶりちゃんから。
うんうん、
だから、もう、その、まあ、いわゆる普通オタなんだけどね、
うん、
ラジオをよく聞く人、ラジオを聞く人にはおなじみじゃん、普通オタっていう言葉が、
うんうん、
だけどそもそもラジオ普段聞いてない人って普通オタなんてこともあんまりよく知らなかったりもするじゃない、
普通オタとは
ね、
うん、
まあ普通オタの説明はしないけども、
あ、そうな
の、だから、それに代わるコーナー名として、
うん、
恥ずかしいな、なんか
自分でハードル上げてどうする
いただきどんぶりちゃんのコーナーという、
うん、
まあ、みんなからの どんな内容でも構わない。メールが来たらそれを読むコーナーとして、
うん、
今回始めます。
はい。
そして、今後まあ、みんなからメールが来なかったらこのコーナーは終わりなんだけど。
まあ、うん、メールがないとね。
とりあえず今回は、その、いただきどんぶりちゃんのコーナーという、もうやめようかな、このコーナー。
どうしたな、
うん、何回も繰り返し言ってると、うん、恥ずかしさを覚える。
そうかい。
うん。だから、ね。だから結局、そのみんな、普通オタという、みんなが使っている言葉に落ち着いていくのかなって。
おやおやおや、うん。
やってみて思ったね。うん、だけど僕は、個性も出していきたいから、
うん、
いただきどんぶりちゃん恥ずかしがらないで、これからもいただきどんぶりちゃんのコーナーという名の普通オタ、うん、皆さんお待ちしておりますよ。
はいはい。
でね、前置きが長いし僕の顔が熱いですが、いただいたメールがありますので、
うん、
読んでいきたいと思います。
どうぞ。
大丈夫？
うん？
カセ一回休憩した方がいい？
ちょっと息苦しくない？大丈夫？酸素足りてる？
酸素、もういや、いいんだよ。もう僕はこのね、ポッドキャストで喋りながら死ぬことが夢だね。
やめて。こっちが、喋りながら、こっちが大変だ。
平井さんに見とってもらう。
そんな。
で、そう、カスヤの最後の声を、うん、平井さんに配信してもらう。
わ、
うん、
かった。
それが僕の人生の最後。
うん。多分、こう、間違えて消去ボタンを押すかもしれない。
それは、かわいそうだね。
あ、
それは、かわいそうだね。
うん。保存するまで生きて
なんだよなんだよ、うん、さ、悲しいダジャレみたいな感じになっちゃって、僕だけすごく悲しい気持ちになっちゃって、うん、読みますよ
どうぞ。
差出人は黒桃さんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
先日の放送では新メンバーについての私のメールを紹介してくださってありがとうございました。私の思いつきが今後のワンサイズにとっていい変化へのきっかけになれば光栄です。これからも放送を楽しみにしております。お二人ともお体に気をつけて頑張ってください。
はい。
エールを込めたね。
うん。
いただきどんぶりちゃん。
はい。黒桃さん、ありがとうございます。
ね、
ありがとうございます。
そう、その前回でしたっけ、
うん、
新メンバーが入るとしたらっていう感じのメールをお送りいただきましたけども、
うん、そうですな。
うん、いや、ほんとね、前回も言ったけども、
うん、
なんか、平井さんが思いのほかウェルカムウェルカムだったんで、
あら、そう？
僕もちょっと明け取られながら、
うん、いや、もう、それはもう、ね、
え？
もう、ワンサイズのメンバーに入りたいって言うんだったら、
うん、
そうか、
うん、
じゃあ、入れっつって、
うん、
通れって。
通れ？
あれじゃあ、入ってみようかっつって、
うん、
うん。
入れてみようかな。
入れてみようか。ん？ん？
入れてみようかな、じゃあ。
うん。
一回入れてみるっていう感じ、うん、
そういう感じなの？
え？どういう感じ？
どういう感じでまあね、うん、それで、
はいはいはい、
まあ、ちょいちょい言いましたけど、
うん、
別にこう、ダメっていうわけじゃないんですよ。
うん、
だから、なんか、こう、なんだろう、まあ僕ら二人とね、合う合わないもあるでしょうし、うん、あれこれ、いつも聞いてたのと実際入ってみて入ってみるのと違うなって思われるかもじゃないですか
ね。
それはね、
こんなに編集してないのとかね、
うん、これ本当にこれで成り立ってるのみたいな、
うん
うん、あるかもしれないしね、う
ん、こんなに笠谷さんって相手の顔見ないのとかね、うん、
それはあるある、
うん、現場で一緒になってみるとね、
うん、
いろんなことに気づいてしまいますからね、
うん、平井さんって結構勝手に喋ってるのねっていうそういう感じもあるかもしれないしね、
うん、そう、うん、だから
だから、まあ、そのあたりをね、どうなのかなと、
うん、
うん、だから新メンバーどうします、笠谷さん。
いや、本当に、うん、
カスヤ P どうですか。
詳しいね、僕の頭の中での葛藤というか、
うん、
考えたことに関しては前回の配信で話しているので、
うんうん、
まあ、そちらの方をご参照いただきたいんですけど
ご参照ね、
ご参照、
うん、
多分うまいこと言ったよね今ね、
うん、
ご参照、照らし合わせるというか、うん、ご参照
聞いてください、
はい、参考までに聞いてくださいっていう感じですけども、うん、あの結論から言うと、うん、僕はそのもうそのねどんな人であれ、
うん、
いいんじゃないかという話に僕はなったので、
うん、
ね、全然ロリガオ巨乳の僕のすごい好みの女子だったとしても、
うん、
結論それはそれでありなんじゃないかな
結果ね
いうことになりましたから
結果ね、
うん、そうで、もしそうなったら、
うん、
あのちゃんとねまた新しいメンバー構成として、
うん、
うんと僕がイチャつきたがるのを、うん、平井さんがたしなめたり突っ込んだりっていう新しいネタが生まれるから、
うん、ネタなんの
ね、なんかこれまでにないその夫婦プラスワントークみたいなさ、夫婦漫才はこれまでにたくさんあったけど、
うんうんうん、
カップルプラス1みたいなそういう新しい形式も、うん、もう別に僕はプライベートも幸せになるし、その表現活動としても面白い形、新しい形ができるかもしれないからいいんじゃないかっていう話に、ね、
うん、
なったじゃない。
そうね、
うん、だから、うん、ありなんじゃないかなとは思いましたよね。
カスヤが幸せになるんだったら僕は万々歳だね。
そうだろう、うん、だからじゃあその新メンバーとかじゃなくても一回僕に女の子を本当に紹介してくれても構わないんだよ、
うん、
本当にこの前なんかのテレビで見てた時、うん、テレビドラマかなんかで見てた時に、
うん、
まあね普通のこう会話のやり取りの中で、
うん、
いやなんかそのねこうして今の妻と出会えたのもお前の紹介だったな、うん、みたいな話があって、
うん、
本当だよ、だから俺にもお返しに紹介しろみたいな話が、会話がテレビドラマかなんかであったんだよ、
うん、
で僕はああそうだそうだってそうだそうだ
何のでも
そうだそうだ
うん、そうだそうだ、
まあ今このタイミングで国会閉めてていいのかみたいな
あそっち
そうだそうだ
そっちなの、
そうだそうだ、うん、みたいな感じで思ってさ、
うん、
いや本当割とね、あの僕の周りにいるまあね、直接ではないよ、その変なね、そのなんて言うんだろう、こう僕のおかげだということはないけども、うん、僕が間接的に協力したことにより今幸せに暮らしているカップルが何組かいてさだから、うん、そんな人たちはまあまあそのね、そのなんて言うの、その、ね、僕いえ俺って言うとなんか変な感じだけど、うん、でも、うん、だからこそ僕のことも分かってくれてるからこそ僕に誰か紹介してくれても構わないんじゃないのって思うこともあったよね。ふーんじゃないよ。ふーんじゃないよ。まあ平井さんがね、
うん、
平井さんがその気がないのも薄さ感じてるけどでも加瀬谷さんの加瀬谷さんと、
うん、
合うんじゃないかなって思う子がいたら紹介してくれても構わないんだよ。
うん、そうね。
うん、
うん、いたらね。
あんだよ。
いや結構ね。
いないけどねの裏腹でいたらねって言うんじゃないよ。
いや結構難しい、ね。
はい、うん。それは知った上でじゃん。
うん、
それは知った上でじゃん。
そうね。いたらね。
いたらね。こ、うん、れで、だからね、まあ、そう詳しくは平井さんのボケだか真面目だかわからないコメントも前回ありましたけども、うん、まあ、実際その本当にね、なんかユニット入ってみたい参加してみたいっていう人がいたら、
うん、
でひとまずは、うん、じゃあ一回会ってみたいって僕思うので、
うんうんうん
うん、その本気でねユニットを参加したい新メンバーになってみたいって思う方いらっしゃいましたら、
うん、
こちらまでお送りください
映像じゃない、
ね、ご覧の宛先まで、
あ、見えてないこれで見えたらすごいよね。
はっ
何か見える、まあ、宛先が見える、
まあ、ある意味ね、その、うん、ウェアラブル端末、その、うん、Google グラスなりがもっと進化していったら、
うん、
まあ、その見ている画面にこちらまで、うん、って音声で言ったら、
うん、
そのバナー広告じゃないけど、うん、こちらが仕込んだ映像を映し出すってことはね、できなかったわけね、
うん、
それはもうもはやラジオじゃなくて映像だけどね、うん、
えっていうことはですよ、
うん、
募集をかけるって答 ことですか。
お、僕が喋り疲れたのを察して平井さんはまとめていってくれたんだね、
う
ん、
そうです、
ありがたや、
どうも
いや実際ね、うん、そう本当今回はへえ、まあうん、そっかなくはないかなと思ったタイミングでもあったので、
うん、
とりあえずなんかなんて言うんだろう、僕らさ、うん、メールフォームはずっとあるわけ、ウェブサイトに、
うんうん、
だけどそれは一応ファンレターとかはこちらにお送りくださいみたいな、
うん、
そういうメールフォームだったんで、
うんうん、
新メンバーになりたいですっていう人がいたとしたらこれまではその宛先はなかったんだよね、
うんうんうん、そうね、
だから、ま、新メンバーになりたいですって本当に思ってくれる人がいたら、
うん、
こちらまでみたいな、なんて言うんだろう。これ今、このコメントだけ聞くとすげえ、後ろ向きというか、やる気がなさそうに聞こえてしまったけど。
いたら、そんな、いるかどうかわからないけど。
そう。いや、でも、あの、本当に、なんて言うんだろう。いや、でも、素直なとこなんだよね、うん。あの、そういう方がいたら、
うん、
じゃあこちらにお送りくださいみたいなのを、うん、まあ、作って置いといてみようかなとは思ってますね。この夏ぐらいに。
夏大本夏
この夏ぐらいに。
この夏、はい、夏期間があやふやな。
だってほら、その別に急ぐことでもないしさ。
そう、
うんうん、実際そのね、あの、そう来るとも思ってないじゃん。
うん。
いやね、平井さんがさっき、岸君も口をついて出ましたけど、平井さんから。まあ、カズヤ、なかなか面倒くせえ人じゃん。
そうですな、うん、いろいろね、難しいね、
う
ん、
そうそうそう、だからその分かりづらいこともあってね、
うん、
だからなんて言うんだろう、僕だったら、
うん、
そう簡単に新メンバーになりたいって言えないと思うよ多分。このプロジェクトワンサイズというユニットがあったとして、
うん、
僕がそこを知ったり見たり聞いたりするとして、
うん、
あの新メンバーになりたいっていう人がいたらこちらまでとかっていうことを言われて、
うん、
そうね、なかなか なんていうの、
うん、
もうおっかなびっくりでメールなんて送れないよ。
慎重派な、
うん、うん、というかビビリなんだよ、うん、そ怖いじゃん、
まあね、
だってさ、そのなんか怒られたら嫌だし。
こらーって、
うん、
何送ってんだって。それはな、それはまあ僕らに限ってそれはないと。
怒ることはないけど、うん、絶対ないですけど。でもまあそうそう、だから、うん、実際ね、その本当僕真面目だから、
うん、
ちゃんと送ってもらったら送ってもらったで何回か分かんないけどちゃんとやり取りをして、
うん、
でそれこそ一回会ってみましょうかって話してみるとかして、うん、でもあの、まあ、僕なりの慎重に検討を重ねました結果、貴殿のご活躍をお祈りする形にとかって。
祈られる。う
ん、いや、でも、なる可能性はあるわけですよ。うん、
まあ、その可能性はね、
うん。うん。だってね、うん。それはだって、大切に育んできた愛ですから。
うん。
いえいえ、育んできたユニットですから。
あ、そうね、
うん。うん。だから、その、ね、すげえやべえ人がさ、あの、めっちゃ大人気のモデル女優と結婚した挙句めっちゃ不倫がバレてめっちゃ大変なことになるような人とかが入りたいですとかって言ってきたとしたら、
それはそれですごいと思うけどね。
確かに、
うん、
そ
う、
じゃあ
マジっすか、
僕は今不倫じゃないから女性を紹介してもらって構わないですか。
あれ。そこに乗っかるの。
じゃなくて真剣だから、僕は真剣だから、
つまり、あ、そ
うだから、まあそのね、誰でもっていうことにはなかなかならない。それはまあ、
うん、
真面目だからこそ真面目に考えますっていうことですから。
そうね、
うん、だから何これ、誰に言い訳してるの。なんか、
うん、
という感じで、
うん、
スタンスが定まってないんだから、こちらは。
まあ、受け入れ体制的にはもう、何が何だかっていう。
そう、だから、あの、ね、新メンバーとか募集してないんですか、うん、みたいなことを言われたとしたら、
うん、
ああ、いや、まあ、募集してはなかったですけど、別に 絶対入れないわけでもなかったっすっていうことになりまして、うん、じゃあ新メンバーになりたいって思う人がいたらどうしますみたいな脳内の僕がね僕に語りかけてきたとして、うん、じゃあとりあえずその時のための宛先だけは作っとくみたいな、
うん、
で実際新メンバーになりたい人いるんですかそれは分かりませんよみたいな
、まあ、そこはね
そうそうで実際応募来たらどうするんですかええ実際応募来たら その時のことはまだ考えてない
相当テンパるあ、いた本当にいたんだ
平井さん来た平井さん、
ま、マジで来たどうしよう
ってね、変な感じだスタンスは決まってませんけど、うん、とりあえず置いておこうということで、
はい、
あの置いておいてみますんで、
うんうん
ほとんどのどんぶりちゃんに関してはへーという形になるかもしれないけど、うん、あもしくはだから分かりませんこの世の中ね、うん、これからもうネットを通じて何が起こるかどんな出会いがあるかもまあ分かりませんから、
うん、
あのプロジェクトワンサイズが新メンバー募集みたいなページができたとして、
うん、
それを誰かそのなんだろうなんか良さそうな人にプロジェクトワンサイズっていう私が大好きなユニットが新メンバー募集してるんだけど、
うん、
どうって誰かに紹介してくれるかもしれないから、
うん、
でその人もまあ良さそうだったら応募してくれるかもしれないから、
うん、
そういう新たな出会いが生まれる可能性をとりあえず作ってみようということで、
うんうん
でも特に急ぎじゃないから、まあ、この夏ぐらいに、
うん、
ご用意しますから、
うん
以上です、
はい、
ご用意をしましょう以上です
準備、
はいうん、その後どうなるかはわからない、
うん、
僕らにもわからないし
そう、ね、
誰にもわからない、
うん、
応募したいなと思ったら見てみてください、
はい
すげえ喋ってるけど平井さん、
ん？何？
今日終わりじゃないんだよね。
終わりじゃない？
あのもう一つどんぶりちゃんからメールが来てるんですけど、
うん。
いただきどんぶりちゃんのコーナーがまだ続いてるんですよ、
ね。ああそうなの、ねうん。
まだあるんで。
じゃあちょっと言っちゃいましょう。
読んでいいですか？
どうぞどうぞ。
差出人はその辺の演劇部員さんからです。
ありがとうございます。
どうもあんこの平井さんビールのカスヤさんこんにちは。
あんこの平井です。
ビールのカスヤですこんにちは私の本当に個人的なことですが近況報告をします。あいいですね、
う
ん、このいただきどんぶりちゃんのコーナーはね近況報告とかで構わないですよ。
いただきますよ。
あのいわゆる普通おたの、うん、あいただきますよ、うん、そういうこと、
ね、
平井さんいいねそうだよ、まあね、コーナー名をね生かしてくださいね。平井さんが生かしてくれないと僕が恥ずかしいしするからね近況の1、
うん、
家庭内でいろいろ小さい頃からやられていたため助けてもらえるところに助けてもらいました。 お疲れ様です。
お疲れ様です。
2、最近少し使える時間ができてワンサイズの配信が聞けるようになりました。
うん。
3、高校受かりました。
お
演劇部頑張ります。
おめでとう演劇部。
4、
演劇部だった。
4、
うん、
委員会決めで一番多い仕事に消去法でされそうな子に代わってそれ私がやりますとカッコつけて行ってみてましたやる気を見せてきました。頑張ります。
かっこいい
ということで、うん、私の近況ですが本当に5ヶ月ぶりに聞けて嬉しいです、
うん、
また初回配信から聞きます。
わお。
ではまたということで
ありがとうございます。その辺の演劇部員さん、
そう5ヶ月ぶりでね、
うん、
このポッドキャストを聞いてくれてるということで、
うんうん、
まあこの5ヶ月間にねいろいろあったんでしょう。
そうね、
5ヶ月って言ったらその年始ぐらいから、
うん、
まあ、今ぐらいまでですから
半年だからね、
うん、その年度末でその卒業とか入学とかの時期も経て、うん、ステイホームも経て、
あそうね、だから今大変な時期だよね。大変な時期の中で受験して高校受かったっていうね、
うん
う
ん、そう
そうかそうか、それはね、
そうだよね、
うん、
本当ね、もう書こうと思えばもっといっぱいあると思いますよ、
うん、その
受験は実際あの時期どうだったんだと、
うん、
入学式は あったのかなかったのかとか、なんかいろいろあると思いますけど、箇条書きで4つにまとめてもらいましたね。
うん、
ありがとう。
ありがとうございます。
近況、いいね。
うん。
高一、頑張れ。
そう。
まあ、何せね、僕、ほら、
うん、
僕の高校生活、まあまあ灰色だったからさ。
そうな
の。むしろね、僕の分までね、この高校生活をね、楽しんでほしいと思いますよ。いろいろめんどくせえこととか、うん、嫌なこととか、あると思う。学校通ってると、いろいろある、
うん。
僕もね、僕本当に、
なんかいろいろあったんだね。
泣きながら、
うん、
こんな部活やめてやるみたいなことになったことありますから。
あ、そうなのね。
ええ、
でも部活に入ることは悪いことじゃないからね。
だってさ、
うん、
ここから演劇部頑張りますみたいな感じで本文には書いてありますけど、
うん、
もう差出人はその辺の演劇部員だからね、うん、もうなっちゃってるから演劇部
そうねいやそれはもうもちろんですよ、うんね、発声練習からね始めて。
そうだ ね、うん、でも本当演劇、うんの世界もね、
うん、
またこれからどういう風に作っていくのか、
ね、うん、
まあまあまあ良くも悪くも新しい形をどんどん模索していくことにはなると思いますから、
うん、だから大会とかどうなる、どうなっちゃう、
大会ね、
だから僕らの時はやっぱり県大会とかあって、それに参加するために頑張ろうぜみたいな感じでやってたからね、演劇部員。
あ、
だからそれがやっぱりこの影響で開催中止とかになっちゃってるのかね、やっぱり。
確かね、まあ、僕放送部員で、
うん、
放送部には NHK の N コンと呼ばれるコンテストが確か春夏ぐらいで、
うん、
まあ、全国でありましたけど、
うん、
あれは確かね今年中止だった気がするんだよな。
そうね、う
ん、そうそうそう、まあ本当ね、何百人とかが
うん、
まあ、ホールとかに集まってやるような大会でしたから、
うん、
まあそういうこともありますからね、いろいろこれまでやってきた形とは違う形にこれからなっていくんでしょうけども、
うん、
まあ、何はともあれね、未来は明るいからね、
うん、
それこそあのお互いいろいろ体には気をつけながら、
そうね、
うん、ひとまず楽しく美しく健康にいきましょう、
うん、
うん、それが一番だね、
うん、
ではそんなわけで今回僕が汗だくになりながらお送りしてまいりました。
うん、
なんか喋り足りてないことあるかな、なんか、ね、なんか、
あ、わ、またまた落ち着いて、
喋りた
い、髪が舞う、
それこそね、
うん、
僕もあのマスクをしてるだけで基本的にはこのポッドキャストトーク番組元に戻しただけのはずなんだけど、
うん、
全然新しい形を作り始めるぐらい今あのそわそわしている全然落ち着かなかった今回、
はあ、
だからあのいろんなものをごまかすためにめっちゃ量を喋ったけど、
うん、
あのお楽しみいただけましたでしょうか、
ね、久々のね対面、うん、形式だったからね、うん、
じゃあ、今回喋ってみてどうでしたか、平井さん
やっぱり一緒になって喋るっていうのは楽しいよね、面白かった、
終わった
以上、
すごい短い感想終わった、
あ、
僕がねめちゃくちゃ喋り倒してしまいましたけどね、
何何何、
そんなわけで今回はあのあわあわあわしながらお送りしましたプロジェクトワンサイズのポッドキャストラジオ三色丼ですが、
はい、
今回はこの辺りでごちそうさまのお時間です、うん、プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意しておりますので、ご意見ご感想疑問や質問、そしていただき丼ちゃんのコーナーへの普通のお便りは
続くかな続いてくれると嬉しいな、
お待ちしておりますのでお気軽にどうぞそして僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もどうぞご覧くださいね。次回の配信は7月1日、
夏だよね、
水曜日です、
うん、
次回は7月です、
うん、どうしたどうしたどうした。
以上、うん、今回のお相手も、
ああ今日久々にカスヤと一緒に収録だって思って気がついたら、あれ夜だって思って、あれでもカスヤから連絡ないし、あれどうなってんだこれって思ったら目が覚めて夢でした。小田好き声優平井正幸と、
マジか、今日じゃないんだけど、うん、僕あの前回の配信が終わってからね、
うん、
新メンバーはこの人ですって言って、超あの僕がとても尊敬敬愛している声優さんを迎え入れている夢を見ました。あの夢かよ。アルビノエンターテイナー和也浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。